証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての12回目、がん診療、最近のトピックス1、ロボット手術と題して、名古屋市立大学消化器外科主任教授滝口修司さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
滝口先生、今日はがん診療の最近のトピックスの一つのテーマとしまして、ロボット手術についていろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今、ロボット手術が随分日本でも広まってきたと思うんですけども、開発から今までの経緯ですね、日本に導入された経緯とか、その辺の経緯をかいつまんで教えていただけますでしょうか。
そうですね、ちょうどですね、2010年代からですね、泌尿器科の方で、それより前にこう研究的というか試験的にはなされてたわけなんですけど、保険的に実施されるようになったのは泌尿器科の前立腺がんが最初の保険の収載のスタートということになっております。
なるほど。
本邦ではですね、2018年だと記憶しておりますが、保険が通るようになりました。そこからですね、本邦にもですね、ロボットを輸入して導入していくような施設が、出てまいりました。私の方ではですね、実は2012年あたりからですね、前任地である大阪大学の方でですね、このロボットの手術というのを、実施させていただいてですね、これは自費診療という形でやっておりましたが、患者さんにとってはですね、やはりこうより繊細な手術ができるということで、患者さんのご了解を得て手術を、させていただいたということになります。
は
い、
今ダヴィンチダヴィンチってみんな呼んでますけれども、代表的な機種がダヴィンチというふうに考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、ダヴィンチというのはですね、アメリカの、ロボット支援手術の、機械ということになります。本邦ではですね、実は火の鳥と言われる、川崎重工シスメックスが開発したロボットの機械が、ございます。そちらの方もですね、安定した手術ができますので、当院含めですね、ダヴィンチのみならず、火の鳥もですね、使ってですね、患者さんに手術を提供しているという病院は現在多くなってきております。
少し違いはあるんでしょうか、その2つの機種に。
そうですね、いわゆる考え方といたしましては、コンソールと言われる、手術の、操作台ですね、そちらの方を、操作して、で遠隔となる、患者さん側のそのロボットアーム、それを操作するというスタイルというのはですね、それはどちらも変わりません。で、その他にもロボットございますが、今のところはですね、やはり、コンソールを操ってロボットの先端を操るというのが、主流となっている機械であります。もちろん細かいところでですね、特許等もございますので違いはございます。しかしながら、その概念としてそういうようなスタイルで操作する側と、実際の手術室の中の患者さんの側というのが少しこう 離れた形でやられているロボットがまあ主流ということになります。
それではそのロボット手術の実際を少し詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。私、胃がんを中心に行っておりますが、先ほどから申しましたように、もう2000年代に入ってですね、ロボットの胃がん手術というのはですね、スタートいたしました。で、そういう点ではですね、もう20年近く経った手術ということになりますので、かなり安定してきた手術というふうに考えていただいてもいいのかな。さらに、最初の方に保険のお話をさせてもらいましたが、患者さんにとって保険が使えるということは非常に大きいのかなというふうには思いますが、2018年にですね、保険が通ってから、やはりこう、ロボットを受けられる患者さんは増えてきております。で、そのロボットの手術と、従来の腹腔鏡手術、さらに回復手術、そういったものとですね、比較した研究というのもですね、だいぶ進んでくるようになりました。で、その研究ではですね、ロボットを使った方が、少しこう、手術成績が良かったというかですね、合併症が少し少ないとかですね、予後が少しいいんではないかとかですね、そういうような結果が出てまいりました。最近ではですね、それを反映してロボットの、加算というか、これまでは腹腔鏡手術、いわゆる内視鏡手術の中の一つの道具として位置づけられておりましたが、ロボット手術の有用性というのが認められて、ロボット手術をやることで、保険点数を加算しましょうという形でですね、少し値段もお高くなっているというような事情になってきております。で、実際我々が手術をする立場から申し上げますと、やはり安定した術野が作れるというのがロボット手術の魅力ということになります。さらにやはりこう関節があって曲がるというのが、これがやはりこう一つの魅力でございまして、この関節を使ってこう今までまっすぐの鉗子しか使えなかったところが関節を使えることによって、より細かな繊細な作業ができるようになってまいりました。そういう点で、考えるとですね、ロボット手術のこう有用性が理論的にも考えられてたわけなんですが、そういう意味で証明がされた。で、さらにですね、技術的な、我々安定性と考えておりますが、一番わかりやすいのは車で例えるとオートマの車とミッションの車、そういうぐらいにこう、オートマの車だとは比較的経験が浅くても、その安定した走行ができるというふうに思うんですが、それと同じく経験の差というものが、ロボットを使うことによって縮まってきたんではないか。
その経験ですけども、若いドクターがいろいろ修練するにはなかなか時間とかかなりかかるんでしょうか。
そうですね、当初はですね、それにやはりこう触覚がないということでですね、やっぱり慣れるのに時間がかかるんじゃないかなというふうには考えられておったんですが、実は最近はですね、若い先生に我々の施設でも手術をしてもらってるんですが、上達のこうカーブというかラーニングカーブといいますが、そういったものはですね、従来の腹腔鏡手術で経験いただくよりもロボットで経験いただく方が早く上手になっていただけるんではないかな。通常だと100例ぐらい手術の安定に、例えばですね、100例ぐらいかかっていたものがもう30例ぐらいで安定してくるとか、そういったことが、ロボットの手術には言えるんじゃないか。一方で、ロボット手術特有の先ほど申し上げた触覚が乏しいとか、そういったこともありますので、それはしっかりそのシミュレーターというかですね、そういったものを使ってトレーニングをしていただくということで、よりこう安定した成績が患者さんを手術をするときにはですね、そういうベースとなるトレーニングをした上でやってもらっているので、ほぼ心配のないような結果が 出せてるなというふうに考えております。
扱う領域ももうかなり多岐にわたってるんでしょうか。
そうですね、胃がん以外にももちろん大腸がん、はい、食道がん、膵臓がん、肝臓がん、消化外科ではそういった範囲ですね、消化外科のがん治療の中ではですね、まあ、多くの手術がほぼロボットでできる時代になってきているという現状になっています。でさらに泌尿器科領域ですね、そういったところもですねやられるようになっておりますし、婦人科、呼吸器外科、そういったがんの領域もですねロボットでやられているというのが、まあ、本邦の現状ということです。
今後その将来の展望ですね、どのようにさらに進化されるとお考えですか。
そうですね、まあ、これまではこう患者さんに何箇所かこう切開を入れて、はい、筒を入れてたわけなんですけど、最新のロボットは一つの筒で鉗子が広がって操作ができるようになってきてますので、より負担の少ない手術に変化をしてきております。ですので、まあ、そういったところも魅力かなというふうに思っております。
将来手術室の中の状況もだいぶ変わってくるんじゃないかということも考えられますが、いかがですか。
おっしゃる通りですね、はい、やはりこう昔のアニメに出てきたような、はい、天井からこう機械が降りてきてこう患者さんの手術をするような、はい、そういう時代に徐々に近づきつつあるな。
なるほど。
さらにはですね、やはり今世の中で出てくる AI ですね、AI がやはりどんどん進んでくると、まあ、外科医がこう鍛錬してきた技術というのをですね、やはりこう AI が学習することによって AI が手術をし始めるような時代というのもですね、まあ、むしろ我々それをちょっと危機感を持って、しておりますが、まあ、むしろ AI と外科医との戦いというかですね、AI に追いつかれないようにさらに高みに外科医が上達していくことが、まあ、我々の手術をやる領域においてはですね非常に重要なテーマかなというふうに思います。
はい、先生本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての12回目、がん診療最近のトピックス1、ロボット手術と題して、名古屋市立大学消化器外科主任教授滝口修司さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。